黒部座ストーリーヒューマン。こんにちは、結城幸子です。黒部座ストーリーヒューマン、毎月第4金曜日のこの時間にお送りしています。今月は今シーズンの下半期を振り返り、ダイジェスト版をお送りします。お楽しみに。黒部座ストーリーヒューマンダイジェスト、前半は昨年11月にご出演いただいたルーカスさんと、年末スペシャルとして12月に2週にわたってお送りした竹熊黒部市長のインタビューです。それではお聞きください。ゲストは黒部市国際交流員のルーカス・カーマイクル田中さんです。ルーカスさんは今どのようなお仕事をされていますか？
そうですね、まあ、国際交流員の仕事はの役割は結構広いなので、基本的は、通訳と翻訳、あとはコラーレにはいろいろなんか異文化体験教室の準備とか、あと国際サロンも用意しておりますので、はい、
保育所にも行ってらっしゃるんですか？
あ、そうですよね、毎週2回ぐらい、朝で保育所に、黒部市の保育所にもあります。
はい、子供たちにとこう英語で遊んだりするんですか？
そうですよね、まあ、簡単な英語を教えてからゲームとかを一緒に遊んだりとかします。
ルーカスさんはお父様が日本の方で、お母様がアメリカの方、もうお家の中って日本語と英語とこう両方でお話しされてたんですか？
うちのお父さんは結構なんか英語もペラペラだったので、なんか日本語を家に使う必要があまりにもなかったから、そんなに使えなかった。でもやっぱり少しお母さんも日本語をなんとなくできるので、子供用の日本語とかも、自分が使ったんですけど、そんなに今にあまりにも役に立てないと思いますので、はい、あとお父さんのおっさん臭いな日本語
例えばお父さんどんな日本語を使うんですか？
よく いかがにしろというふうなセリフを聞こえました特に小さい時には
もうちょっと日本語を深く知ってみようとか、そのようなきっかけあったんですか？
やっぱり一つの影響はやっぱりその親戚との関係、ちょっと大きくなってからその親戚とよく話せるようになりたいなというふうに思って、あとはでもそれ以外にも実は僕はなんか結構なんかその英文学とか文学、なんか文系に感じているものが結構好きだったので、やっぱりなんか言語はすごく面白いと思って、せっかく日本語はもう親戚の関係もあるし、そんなに近い距離感があるから、それからもう一つの言語になんかすごいペラペラになりたいなというふうに思って、はい。
年末スペシャルゲスト、黒部市の竹熊義和市長です。竹熊さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
振り返って黒部市にとってはどのような年だったと感じていらっしゃいますか？
黒部市にとっては、例えば大相撲黒部場所が開催されたり、市民交流センター青葉が10月に新たに開館したりとして、まあ、今年もいろいろ出来事があった年ではなかったかと感じています。ただ世間一般でもコロナが収束に向かいつつありまして、特に5月8日から取り扱いが変わった以降、たくさんのイベントがかつてのように実施されてきているのではないかと感じています。大相撲黒部場所で皆さんが本当ににこやかな顔をされて来場されていたのがすごく印象に残っています。皆さんの楽しい顔を見てこちらも楽しくなりますし、開催できてよかったなというふうに感じました。
そして黒部宇奈月キャニオンルートが一般開放されますけれども、どのように感じていらっしゃいますか？
注目浴びるタイミングだと思いますので、そのチャンスを生かして、黒部をアピールしていければいいかなというふうに感じてます。
2024年の抱負をぜひお聞かせください。
私自身が他の地域の良い取り組みを 市内の方につなぐ役というそういうつなぎ役っていうのも大事かなと改めて今話してて思ったのと、それからその延長線上で市民交流センター青葉の中に、移住ひとつなぎ支援センターっていうのができてまして、外の方 と、市内の企業とかを、結びつけるそういう役割が10月からスタートしてますが、まだあまり実のところまだ機能しきれてないので、より機能していくことを考えたいと思います。それからこれまでやっていくという目標を掲げたもので、ある程度形になってきていることもありますが、まだ形になっていないものもありますので、それをしっかりと、実施していきたいと思っておりますし、特に市内の中心部の、交通とかの問題については少し手つかずになっているので、 そこについても力を入れていきたいと考えています。
黒部座ストーリーヒューマンダイジェスト、後半は2024年1月黒部市内での街頭インタビューにご出演いただいた皆さんと、2月のゲスト清田さんのお話をお聞きください。
お名前からお願いします。
匠です。
はい、
高校1年生です。練習場所に行こうとしてました。
何のスポーツされてるんですか？
ソフトテニスで、石川の高校に通ってて、で今合宿でこっちに来てるみたいな。
今年の抱負を教えてください。
風邪をひかないことと、テニスでいい結果を残したいです。
富山の合宿どうですか？
みんないい人ばっかりで、楽しいです。
学年聞いていいですか？
高校2年生です。ソフトテニスをしてます。
お家地元どこですか？
うちは能登、はい、能登に住んでます。津波は来たんですけど、家は流されなくてよかったみたいな感じです。
心配でしょうけれども、今はねスポーツの合宿ということで頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
最後に今年の抱負を教えてください。
はい、今年の抱負は、怪我なく部活をして大会で上位入賞できるように頑張りたいです。
ぜひ被災地の方のためにも活躍してください。頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
桃子です。育児のもんなんですけど。
そうですか。はい、育児だったらお正月の地震の時心配じゃなかったですか？
その時ちょうど親戚滑川の家にいて、そこでちょっと避難しようかってなったんですけど、滑川の、結構そこもそんなに海から遠くないっていうことやったんで、もっと上市の方まで逃げようって言って、はい、で津波とかの警報収まってからちょっとこっち家見に来ました。
今年1年どんな年にしたいなんていう抱負はありますか？
楽しい年にしたいです。
何か計画ありますか？
なんか好きなバンドのライブにいっぱい行きたいなと思ってます。
今月のゲストはビーズ作家の清田明子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はたくさん作品持ってきていただきました。本当に可愛いものとか綺麗なものを見た時って、綺麗とか可愛いしか出てこないんだなと思いました。
ありがとうございます。
思い入れのある作品っていうとどんなものがありますか？
娘に作った将棋の駒をビーズで作りまして、娘のカバンにね、つけてもらったんですけど、で駒を作ってほしいって言われた時に、王将でいいんでしょって言ったら
ですよね
ふって言われて、ふですかって何回も言ったんだけど、そこは娘が譲らなくて、もう涙目でふを作りました。
そうなんですか。さて、清田さんがこのビーズと出会ったきっかけってどんなことですか？
子供が幼稚園に入ってしばらくした頃にビーズステッチっていうのを知ったんですね。でオフルームとも言うんですけれども、こうビーズをね、針と糸でこう立体に組んでいく技法なんですね。でこれをやってみたいなと思って習いに行ったんです。でいい先生に出会うことができてね、本当にいろいろ教えていただいて、今も続いているんですよ。ビーズにね出会えたってことが私は本当にラッキーだったなと思ってるんですね。だからこう私が一番ビーズをやっていて楽しいのは、こう新作を集中して作っている時なので、もっとね自分のセンスとか技術とか磨いてね、何かこう新しくて楽しいものをね生み出していきたいです。それからあと皆さんね、もっと 手軽にあのアクセサリーなんかにちょっと手を入れるとかね、そういうことももしねあの教えできればやっていきたいなと思っております。
黒部座ストーリーヒューマン。いかがでしたか。黒部座ストーリーヒューマン下半期のダイジェストをお送りしました。何気ない会話の中からそれぞれの生き方や考え方を知ることができ、当たり前かもしれませんが誰一人同じ人はいない、唯一無二の存在なのだと思いました。4月からも素敵な黒部の皆さんとの出会いを大切にしつつ、番組の内容を少しだけリニューアルしてお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。